はい、ダニエル書10章ですね。で、今日10章からですね、11章の4節までですね、この読んでみたいと思いますけれども、この10章から12章の4節のところまで一つの幻になります。7章からですね、私たちは、このダニエルが夢と幻を受け取っているところを見てきました。もう一つ夢っていうと、ネブカデネザルが見た夢がありますよね。あの人の像、覚えてますか？金の頭のですね。その像。そして7章からですね、まず一つ目が、4頭の獣。で、次に、お羊と親木の幻がありました。で、もう一つはですね、この時期についての幻でしたね。70種。で、これ三つ目です。そして今日見ていくのは、四つ目なんですね。これでファイナルです。そして非常に長いです。で、そのことが、早速一節のところで書いてありますので、見ていきたいと思います。ペルシアの王クロスの第3年に、ベルテシャツァルと名付けられたダニエルに一つの言葉が掲示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、その幻を悟っていたとあります。大きな戦のことであった。またこれは長いとも、この訳すことができる。単純にですね。長いとも訳すことができる。だから、おそらくはこの二つが合わさったような言葉かなと思うんですね。この、ものすごく大変なことが、こう、強烈なことが長い期間起こっているというような意味合いの言葉が、ここに書かれていて、それをダニエルは見たんだと言ってます。で、時は、ペルシアの王クロスの第3年と書いてあります。明確にですね、ここで、このクロス王になった時のことが書かれてますけれども、前回9章のところではメディア族のアハシェロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年とありましたね。これは私たち覚えてますよね。ダニエル書の6章で、ベルテシャサルが、殺された後にですね、このダリオスが王様になって、そしてこの、彼が、そそのかされてですね、この、自分以外拝む者は殺されるっていうですね、獅子の穴に投げ込まれるってあそこですよね。そして、ダリオスは2、3年して死んでしまったんですね。で、その後でペルシアの王、まあその時はもうメディアペルシア連合国になってますけれども、ペルシアの王クロスが王、統治を始めたわけなんです。で、この時に起こった出来事。それが前回私たちが、このダニエルがですね、見た、そのエルサレムに、この帰還するというか、このバビロンの支配を受けている期間で70年が定められていたっていうのがありましたよね。で、その、70年の期間がもう終わりそうになっている、その出来事が、あそこです。クロス王が、ユダヤ人の人に、エルサレムに戻って、そして神殿を再建しなさいという、布告を出したわけですね。お触れを出したわけです。で、具体的にはエズラ記の一章のところに書いてあります。これ大きな出来事ですよ。それよく考えてみたら、よく考えてみるとすごいことですよね。その超大国の王様がですね、今までこの迫害を受けていたこの少数民族の一つでしか過ぎないユダヤ人に対してですね、エルサレムに戻れと、神殿を再建せよと、全く別の、その、神殿を破壊したバビロンとは正反対のことをですね、この、クロス王は、命令したわけなんです。で、主の霊がそれをさせたというふうに、この、エズラ記と、あと第二歴代史の最後のところに書いてありますけれども、で、その大きな出来事が起こりました。の、けれども、ユダヤ人は、ユダヤ人じゃなくて、ダニエル自身は、 何らかの理由でそのエルサレムに帰還する人たちには、混じらなかったということになりますね。まだこのこっちの方にそのペルシャの方にいるわけですね。こっちの次に出てきますけど、ティグリス川のところに立っているって書いてありますけれども、そのエルサレムの方には行っていないんですね。で、理由はあんまりわからないんですけれども、おそらくはもうおじいさんになっている。90何歳かになってますね、この時点で。確か。そして、あとは、もう重要なポスト、政治の、政府の高官のポストについていますのでね。そういう、まあ、もろもろの理由で、彼はまだここにいたわけなんですね。そして、興味深いのは、ベルテシャツァルと名付けられたダニエル2と書いてます。このベルテシャツァルっていうのはネブカデネザルがつけた名前なんですね。で、もう一つ、この言葉は真実でというふうに、ダメ押しというか確認してますね。で、さらに、この10章の最後のところにも、この御使いがですね、真理の書に書かれていることをあなたに知らせようと。いうふうに、この確認を何回もしています。なんでかっていうとですね、これからの幻があまりにもすごくて、具体的にはあまりにも正確で、あまりにも長い歴史を正確に描いてるんですね。だから、これは嘘じゃないかと、あるいはその起こった後に書かれてるんじゃないかと、とかその信憑性を疑うようなその何ですか、その意見がね出てくることを予測してるわけなんです。あまりにもすごい幻なので、いや私ダニエルが真実を持って書きますよということを明確に表しているわけなんです。で、ベルテシャツァルってついてるのは、私は第二のダニエルでも何でもないですよと。その前に、そのベルテシャツァルというふうに、いいですね、ベルテシャツァルというふうに名付けられたダニエルですよと。同じ人物ですよというふうに言ってるんです。で、面白いことに、ダニエル書を、まあ、結局聖書を批評する人たちはたくさんいるんですよね。これはこの時期に、あの時期に書かれたんじゃなくて、すべて起こった後に書かれたんだっていうふうに批評する、その近代に出てきた人たちですね。リベラル、自由主義神学とかをはじめとする人たちはそういうふうに言うわけなんですが、もう初めからこうやって、釘を刺してたんですね、ちゃんと。ダニエルは、これは私がですね、当時生きていた、この時は紀元前の536年です。そしてネブカデネザルに仕えていたそのダニエルが真実を持って書くんだよと言ってるわけなんです。2節をご覧ください。その頃私ダニエルは3週間の喪に服していた。あります、喪に服していたっていうのは悲しんで祈ってたってことなんですが、なぜ彼が悲しんで嘆いて祈っていたのか、そのはっきりとした理由は書かれていません。けれども、おそらくはですね、他の指導者たちも泣いていた出来事がこの時期に起こっています。ユダヤ人の人たちがエルサレムに戻って、あまりにも荒廃していた。その姿を見て、本当に悲しくなっていた。ですね。また、これから再建しようと、神殿を再建しようとしていても、周りの人たちが嘲笑ったり、反対したり、嫌がらせをしてきたり、という悲惨な状況でした。ネヘミヤは城壁を再建した人なんですけれども、ネヘミヤはこういう知らせをですね、エルサレムから受け取ったんですね。1章の3節に書いてありますが、あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。と書いてあります。で、エズラ記 ネヘミヤ記を読むとですね、本当にこの嫌がらせですね、周囲の住民たちの、異邦人たちの嫌がらせがすっごいたくさんあります。ダニエルのことをちょっと考えてください。もう第一捕囚のところから彼は、この捕囚の民としてバビロンに来ているわけですよね。そして、本当にこの悔い改めたあのへりくだって泣いてですね祈ったあのダニエルの姿を私たちは前回見ました。で70年がようやく終わったと思ったらまたですね、そのバラ色のその幸せなですね回復のストーリーが始まるのではなくて、悲惨な、まだまだこれからどうしていけばいいのだろうというようなですね状況が見えてきたわけなんですよね。だから、私たちにもですねこれ当てはめることができるわけなんですよね。その私たちも、何か困難なところにいるときにですね、本当に神様から約束を与えられて、そして本当にそれが開けたように見えて、で実際に開けて一歩踏み出すことができたけれども、またですね大変なことが起こってきて、もうこれでもがこれでもかという形で前進はしているんですけれども、大変なところがどんどんどんどん出てくると。でも彼は祈ったんですね。粘り強く祈りました。もう本当に心を砕いてですね、もう神様の前にひれ伏して泣いて叫んで祈っていくダニエルのこの姿、本当に、私だったらもう自暴自棄になってですね、もういいよもうって言ってですね離れたくなるような、けれども神様の前に心を明け渡してですね祈っていく、その粘り強い祈りですね、それを彼は展開させていました。で具体的にどういうことを行ってたかって言ったら、断食をしていましたね。3節をご覧ください。満3週間私はご馳走も食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。彼の断食は水も食べ物も一切取らない断食ではないようですね。ご馳走です、または肉、ぶどう酒、刺激物っていうんですか、まあ簡単に言うと、その私、まあ、食べたく、もっと野菜とかですね、そのなんか脂、その何かそういう、油、なんていうのかな、そのご馳走ですよね、まあ、嗜好物っていうんですか、うん、それを取らないで、こう断食をしていたんですね。断食の意味っていうのはここによく現れてるんですね。ただお腹空かせることが断食の意味では全然ないわけなんですね。その私たちは肉をいつも養っています。自分はよく養うんですよね。お腹空いているとかなんだかってよく気にしてですねやってますけれども、じゃあ霊のことちゃんと養っているかっていうとですね、肉のことを養っているからちょっと霊のことがおろそかになっていっちゃうんですよね。でそれを逆にしようっていうのがその断食の目的で、そのご飯作るその手間もかからないわ、そういうことあんまりかからない、でもそうではなくて、あ、神様のことを思ってみようと、ちょっと祈ってみようとかっていうふうに時間をそのおのずと割くことができるようにしていくわけなんです。だから必ずしもその全部をその取らないってわけじゃなくて、ちょこっとですねこう取っていっても構わない。で、今ですねここで4節に第1の月の24日にって書いてあるんですけれども、4節書いてますね。これ2、3の月なんですけれども、この時杉越の祭りが、第1の月の14日にあります。で、種なしパンの祝いもありますから、ダニエルが祝わないわけないんですね。でおそらくはそういう、なんていうんですか、その種のないパン、いわゆるイースト菌のない平べったいパンとか、そういうのは食べてたんでしょう。けれどもそういうご馳走とか肉とかぶどう酒は口にしない。また身に油も塗らなかった。今で言ったら何でしょうね、身に油を塗らないっていうのは、その身だしなみをしないってことですよね。うん、すごくもう本当に悲しんでいるっていう、嘆いているっていう姿です。そして4節、第1の月の24日に私はヒデケル、これはティグリスですね、ティグリスという大きな川の岸にいた。ティグリス川は皆さんご存知ですね。ユーフラテス川とこう、なんつうか、並んでこう流れている。途中でこの合流するですね。あの川ですけども、そこにいました。興味深いことに、8章の幻では、エラム州のウライ川 のほとりにいたって、これはでも幻の中でいたんですね。だから本当に実際にいたかどうかはわからないんですけれども、こっちはもう実際にいます。ティグリス川のほとりのところにいたら、5節見てください。私が目を上げて見ると、そこに一人の人がいて、雨布の衣を着、腰にはウファーズの金の帯を締めていた。雨布の衣、これは祭司が着る衣ですけれども、そしてウファーズ。まあ、ウファーズっていうのはちょっとよくわからないんですが、どっかの地方でしょうかね。そこで取れる金の帯を締めていたと。で、その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。また、その腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。どうですか？想像できますか？すごいですね。すごいです。この人物は一体誰なのか。天使のように見えます。で、意見が分かれます。これは誰なのかということで。でも一番大きい、そうだと言われている解釈は、イエス・キリストご自身です。あれ？イエス様は、ね、紀元が始まるぐらいにベツレヘムで生まれて、その前はいなかったんじゃないの？違います。イエス様は、ヨハネの福音書の一章の一節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。天と地が作られる前、永遠の昔から主はおられるわけですね。肉体を持って人間として生まれ、この世に現れたのは、ベツレヘム、約2000年前の出来事になるわけですけれども、旧約聖書の中で、主の使い、もっと正確に言うと、ヤーウェの使い、エホバの使いというふうに出ている箇所がたくさんあります。で、そこの箇所を読むとですね、主の使いが来られた、来たと言って、その次にすぐに主はっていうふうになってるんですね。主の使いが来たと言って、また主はこう仰せられたとかってなってるんです。そして、その主の使いを見た人は、私は神を見てしまった。というふうに、私はこれから生きることができるんだろうかと。というふうに、圧倒されてしまう、場面がたくさん出てきます。じゃあ、この人物一体誰なのか。で、考えられるのは、イエス様しかいないんですね。三位一体の神であるイエス様が、この御使いの姿として現れている。で、黙示録の一章を開いてください。ヨハネがパトモス島に行っていたときに、ラッパのような大きな声がしてですね、振り向いたら声が聞こえて、これから七つの教会に、この巻物に記してですね、送りなさいと、言われてですね、そしてその語りかける声を見て振り向いたらですね、七つの金の燭台があったと書いてありますね、12節。そして13節。それらの燭台の真ん中には、足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は、白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて、光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。比べてください。イエス様です。で、ここ、一章のところはもう確実にイエス様なんですけれども、どうしてかって言ったら、私は最初であり、最後であり、生きているものである、私は死んだが身をいつまでも生きているとも、イエス様なんで、ご自身なんですね。で、今、ダニエルが会った人物とも酷似してるわけですね。イエス様ご自身と考えられます。ただ、それに対する違う意見も実はあるんで、まあ、そのこともちょっと後で話したいと思いますが、7節に戻ります。10章の7節、ダニエル書。 この幻は私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れたとあります。その神様の臨在をですね、清い臨在を感じて恐れて震え上がって逃げちゃったんです、他の人たちは。けれども、その内容、幻の内容そのものはダニエルにしかわからなかったんですね。似たような出来事が実は新約聖書にも書いてあるんですね。他の人には音にしか聞こえなかったけども、声として、ちゃんと言葉として受け取った人、後でそして目が見えなくなっちゃった人がいますけど、誰か覚えてますか？言ってください。一斉のせ。パウロでしょ、パウロ。言ってくださいって言ってない。なんて言わないですか。パウロ、まあ、その時サウロですけども。ダマスコに行く途中でですね。この、声は聞こえて、音は聞こえたんです。でも、それを声として判別できなかったんですね。まあ、ここに神様がその人を選んで聞こえるようにさせているっていうこともありますし、また他の人がそういう霊的な事柄に対してはアンテナが張られてないというふうに言うこともできるかもしれませんけども、今、ダニエルだけが理解することができました。8節。私は一人残って、この大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。この顔の輝きっていうのはですね、直訳だと、私の尊厳は破壊に向きと書いてあるみたいですね。他の訳はどうなってるかと思うんですけども、ダニエルが気を失ってしまいました。で、9節をご覧ください。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失ってうつ伏せに地に倒れた。その幻を見て、力を失い、また声を聞いてうつ伏せに地に倒れたとあります。このような、体験をした人が聖書の中に何人かいますけれども、例えばイザヤですね、予言をしてました。ユダの国が本当にひどくなっていることを予言して、そしたらウジヤ王が死んだその年に、彼は神の御座の幻を見たんですね。セラフィムが飛んでですね、聖なるかな聖なるかな聖なるかなと言ってですね、そしてああもう私はダメだ、私は口汚れた民の中、また私自身のね口も汚れているというふうに告白しました。そして思い出すのがこのダニエルとこの一緒に読んでほしいっていつも言ってるヨハネの福音書のヨハネですよね。先ほどのところです。あのイエス様の、栄光に輝いた姿の幻を見た後で、一章の17節で、それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死人のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるのは私は最初であり最後であり生きているものである。というふうに書いてありまして、この本当に恐ろしい、その恐ろしいといってもですね、このなんかホーラー映画のようなこの恐怖という意味の恐ろしいではなくてですね、清さの中から出てくるその畏敬ですよね、恐ろしさですね。でこれを見て、この死人のようになったとあります。この神様の栄光に触れたときに、皆さんは経験があるでしょうか。神様の栄光に触れたときに、本当にはっきりとこの神様のはっきりとした臨在を知ったときに、その神様の臨在もですね、本当にこの温かいような臨在っていうのも、ご臨在もありますが、この栄光の臨在ですね、ここにあるような臨在をしたときにですね、本当にもうただひれ伏すことしかできないで、口もこう閉ざされてしまうようなですね、もうこう、もう 王様の王様っていうか、その王様に対しても私たちはその本当の王様だったらひれ伏してもう何もこう顔も上げることができないような感じになると思いますけれども、それよりももっとこう力強いですね、この威厳と意向を持っているその方の前でこのひれ伏せざるを得ないという経験あるでしょうか。もっと強烈なんですね、このダニエルの場合。もう本当にで、ダニエルは本当に清い生活を送ってましたね、覚えてますよね。妥協することがなかった、その一種のところでこの自分の身を汚すまいとしてっていうのが書いてありました。また、このダリオスのこの像を拝むことなくですね、獅子の穴に投げ込む、で他にも祈りを捧げていくとか、本当にこんなに清い人はいるのであろうかと。エゼキエルもですね、神様からノアとダニエルと、あと、もう一人、ヨブ、この三人が、いたとしても自分の義によってでしか救われないんだっていうふうに神様がおっしゃいましたけれども、その中の一人にも数えられてるんですね、義人として。その彼が神様に会った時にこのようになってしまったんですね。本当にへりくだるにはこのように神様には、また私たちは神様に会わないといけない。で、どうやったら会うことができるのかっていうのは後でちょっとまたお話ししますけれども、本当に神様を好きか、愛してるか、っていうことですね。エペソにある教会に対してイエス様は、あなた方は本当にしっかりとよく私の教えを守っている。私の名を否むことはなかった。けれども私はあなたに非難することがある。初めの愛から離れてしまったよ。だからどこで外れてしまったかを思い出して、そして悔い改めて初めの行いをしなさいと。出なかったら食材をあなた方から取り除け。食材は臨在を表しています。聖霊による臨在、イエス様の臨在を表しているわけですよね。でそれが取り除かれるよ。初めの愛ですね。イエス様を本当に求めていくところの愛で、ダニエルは神様のことを本当に親しく思っていた。周りのことをキョロキョロ見て、なんか付け足しで神様を信じるようなものではなくて、いつも神様がプライオリティ、優先事項となっていて、一番になっていて、そういう関係の中にいた。で、そういう人に対して神様は本当にご自分のことを表したいって願ってるんです。でも現れたら死人のようになってしまったんですけれど、でもそれも祝福なんですね。あと今から読むと分かるんですが、祝福であり責任って言ってもいいでしょうね。私たち祝福であると同時に特権と同時に責任が与えられているわけですけれども、その神様のことを本当にこの詳しくですね、この神様はご自分を愛する者たちに明かしたいと願っておられるわけなんですね。で、ちょうどその時一つの手が触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人、ダニエルよ。私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今、あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語った時、私は震えながら立ち上がった。かろうじて立ち上がることができました。でも、この人の言葉は、神に愛されている人、ダニエルよ。愛されている人、ダニエル。今話した通りですね。で、これ、この前も9章で出てきましたよね。愛されている人、ダニエルよ。で、また同じように愛されているものとして、自分を紹介している人が、新約聖書でいると、この前話しましたが、ヨハネです。ですね。ヨハネ、主に愛されたものと出てます。で、面白いことに、愛されたものと言われているヨハネ、イエス様のこの懐に近いところにいたそのヨハネが、ダニエルと同じようにこのこれから起こる大きな悲惨なことですね、もっとこれから起こる大変なこと、11章次回ですね、この学んでいきますけれども、そのギリシャの南の国と北の国の攻防、そしてユダヤ人が激しく迫害されてですね、で最後に反キリストのこの予言に移っていってですね、ものすごい戦い、ハルマゲノの戦いのところまでですね、これ大観なんですね。それまでこのダニエルは見させられて、で実はヨハネも同じようにその幻を、目視録を学んでいらっしゃ いますから分かると思いますけれども、もう本当に悲惨なこの出来事を見ていかなければならないわけなんですよね。でもこの愛されているものに神様を見せようとされた。あのハッピーエンドだけ見るっていうのはすごくいいことですよね。あの楽ですけど、その過程を見るって辛いですよね。辛いですよね。あの映画でもハラハラ、まあハッピーエンドだけで終わったらその映画にならないんですけれども、本当にその間っていうのは辛いです。で、私たちに約束されているのも災いではなくて将来と希望を与えられるもの、将来と希望のものであると神様はおっしゃっているわけなんですけど、その過程が大変です。で、私たちも本当に素晴らしい神様の予言がありますけれども、全部知らされたら倒れてしまうようなことになるかもしれません。これからも思いもよらなかった試練に遭うかもしれません。自分の愛している人が死んでしまうとかですね、大きな病気になってしまうとか、またはもう本当にね、考えられる限りのこのショックを受けるような出来事が起こるかもしれません。その前にですね、ダニエルもヨハネもはっきりとイエス様の栄光の姿を見ました。で、ここがミソなんですね。ここが鍵なんです。天の栄光、神様の姿、天にある祝福とその栄光ですね、それを私たちは明確に幻として受け取っている必要があります。聖霊の啓示によってですね、受け取っている必要があります。パウロが支えていたの、パウロがあのような激しい迫害の中で、支えられていたのもそれが理由でした。第二コリントのところでですね、このパウロは、この自分がいろいろ抽象誹謗をですね、このコリントの教会の人からも受けていたのに、この使徒職をこの自分で弁明していくところが出てきます。で、そこでですね、パウロってなんて弱いやつだとか、なんだかなんだかってこう言ってきて、で、本当は自分は威張りたくない。ですね。自分が本当に使徒であるということを証明するなんて本当にやりたくないわけですよ。けれども彼はしょうがないからやりざるを得ないと。って言ってですね、私が受けた迫害というのはこれだけのものなんだよって言って、もう今だったら絶対に精神病の病院で入院しなければいけないぐらいのひどいところを通ってます、彼は。おかしくなってもおかしくない。けれども、そのことを言った後でパウロは、第2コリントの、12章の1節から4節でですね、私は、ある人のことについて話しますと。第三の天にまで引き上げられて、パラダイスにまで引き上げられて。で、言葉で表すことが許されないようなこと。これを私は見ました。パウロも天の栄光をですね、はっきりと見たんですね。また、御言葉を通してパウロははっきりと、この律法と預言者にあるキリストによって成就されるですね、神様の意向、栄光をこの見ていたから、困難、苦難を通り抜けることができたわけなんです。ローマ人への手紙の5章のところで、私は困難をも喜んでいると。で、そこで、なんで困難をも喜ぶことができるかと、この、理由を彼は書いてるんですが、こう書いてますね。5章の2節で、神の栄光を望んで大いに喜んでます。そればかりでなく患難さえも喜んでます。神の栄光を望んで大いに喜んでるっていうのは、もうイエス様が戻って来られた後の話をしてます。また戻って来られる時の話ですね。それを見て大いに喜んでる。だから明確な神様との出会い、今思い出しましたが、創世記のヤコブもそうでした。エサウから殺される危機にあって、そして家から出てですね、そして、この、自分の奥さんを探しにですね、親戚のラバンのところに、この行こうとしたその途中で、そしてこれから彼がラバンのところでいろいろですね、大変な目にあってまた戻んなければいけない。その前に何見たかって言ったら、天のはしごを見たんですよね。で、明確な神様の約束が与えられたんです。私たちも同じようにイエス様の姿をはっきりと見ていく必要があるわけですね。では戻ります、 10章の12節、彼は私に言った。恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日からあなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。なんと祈りが聞かれていたのは断食を始めた初めの日だったんです。からもう祈りは聞かれていました。こういう通過の関係であることを私たちは忘れてはいけませんよね。祈っているとですね、なんとなくなんか空気の中になんかちょうどあの冬の時にですね、この吐いた息がこの白くなってですね、スッと消えていってしまうみたいな感じで、祈りというのもですね、この息から出てなんかなくなっていってしまうみたいな、このイメージを私はよく描いてしまいますけれども、それは真実ではないですね。感情が私を邪魔しているだけにしか過ぎません。真理は天国の神様の御座のところに明確に通過関係で届いているんです。第一ヨハネの、5章の14節でこう書いてあります。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、それこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださるとすれば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るんです。私たちのタイミングでそれを叶えられたっていうことは分かりません。私たちがですね、すぐに神様1分後にくださいって言っても、そのタイミングで神様が与えられないかもしれない。もしくは1年後でもいいんですけど、じゃなくて1分後に来られるかもしれない。分からないですね。でも祈りはそのまま神様に聞かれているわけなんです。でもなんで21日かかったかが理由が次に書かれています。13節、ペルシアの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシアの王たちのところに残しておき、と書いてあります。ペルシアの国の君が21日間向かって立っていた。で、ミカエルが助けてくれたと。で、ここからですね、先ほどの、いや、これはイエス・キリストじゃないんじゃないかという意見が出てくるんですね。だって、ミカエルに助けてもらわなければいけないような、天使って一体何なのって。じゃあ、イエス様じゃないじゃないっていうことになります。だから、そういう、違うよっていう人もいます。ガブリエルだっていう人もいるんですね。九章の時からもずっと将来のことを教えているのがガブリエルですから、ガブリエルだっていう人もいます。ただ、ここ、これ12章の方を見るとですね、見つかりが何人か出てきてるんですね。この幻を全部説明し終えた後で何人かこう出てきてるんです。だから、この一つの手が私に触れて10節で出てきているこの一つの手というのは、この今語りかけている見つかりは、さっき、この意向に輝いていた、この見つかりとは違う見つかりではないかと考えられます。そうとも読めます。でも分からないですけれど。で、複数の見つかりがこう出てきている。で、最初の方はイエス・キリストご自身ではないかと考えることも可能です。判断は皆さんに任せます。で、ペルシアの国の君ですね。第一の君の一人、ミカエル。ここで言ってる君というのは地上の王ではないことは明白ですね。なんでかって言ったら、この第一の君の一人、ミカエルがとあります。ミカエル、誰ですか？天使ですよね。このペルシアの国の君というのも、天使です。で、神様に関する事柄に対して対抗する天使です。つまり、悪魔の方についている天使です。が、ペルシアの国を司っている、その統治している、その支配権を持っているわけなんですね。それが、その天使が、そのダニエルに これからのことを伝えようと思っていた天使を妨げていたっていうんですね。聖書の中に、この新約聖書の中にですね、権威、権力、支配、主権っていう言葉がこう、バンバンバンとこう並べて書かれている箇所って結構あるんですね。例えば、エペソ人への手紙の一章を見てみますと、ですね、こう書いてありますけれども、一章の、21節。20節から読んでみますが、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上に置いて、ご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次のに来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。この支配、権威、権力、主権とあります。そして、この続けてエペソの2章の1節、2節見るとですね、あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って。わかりますか？天において、この地上に置かれている権威ですね、それを支配している、この霊的な権威があるわけなんです。そして、この軍隊のように、この階級制度のような感じになっていて、司令系統もしっかりとしているような、そういう世界が、私たちのこの地上では見ることはできない、目では見ることができない、この霊の世界の方で存在してるんですね。で、良い天使は神に仕えています。で、これ第一の君って書いてありますね。で、大使天長って書いてませんか？大使長、大天使長だ。新共同訳はいい訳だなと思いますね。で、ユダの手紙のとこには大天使と書いてあります。ミカエルのことが。これ上のレベルですよ。本当に上のレベルですね。で、他にも天使長みたいなこの君がいるわけなんですよ。そしてコリント人への手紙の確か第2だったかな、第1かな、ちょっと忘れましたけれども、サタンがこの世の君と呼ばれています。この支配権を持ってるんですね。それでこの世はそのような、この権威、主権ですね、これが本当に説明がちょっと難しいんですけれども、神様の許容範囲の中でそういう悪さをしている、このサタンの側につく、この者たちがいるわけなんですよね。で、第一ヨハネの最後のところでヨハネはですね、この世は全て悪魔の支配下にあるって、ね、書いてありますけれども、あなた方は神の支配下にあるけど、悪魔の支配下にあるって書いてますけれども、その神様が支配してるんだけども、その神の摂理の中での許容の中で、そういう、その悪い天使たちもこの支配権を持っているわけなんですよね。で、こういうふうに見ていくと、この私たちが生きている世界っていうのはよくわかるんですね。その、国に特徴的な、この、感じるものっていうのがあるわけなんですよね。そして、この、政治的にはですね、自由であってもですよ。その、もう、明らかに私たちの信仰を、この、制約するような、この動きっていうのはいくらでもたくさん出てくるんですよね。信仰の自由から始まったアメリカですね。いわゆるリベラルって言われている人たちの意見を聞きますと、いやー、ここまでよく反キリスト的になれるなと、感心してしまうぐらい、キリスト教のその考え方に対抗する形で、ものすごい勢いでやってます。例えばですよ、公立の学校の先生で、休み時間にですね、日本で例えばですよ、聖書を読んでましたと。個人の時間じゃないですか、休み時間は。それで罰せられるっていうこともあるんです。ここまで極端になった。で、日本でもですね、普通保守派っていうのは宗教を守るわけなんです。ですね、普 通はその左の人はその無し、その共産主義とか社会主義とかっていうのは無神論の方ですよね。保守派っていうのはその人々の信心を守るわけですよ。だけどもキリストことキリスト教になったらですね、あの全く別のことを考えてるんですよね。もうこの邪教というふうに言ってもいいです。もう旧体以前ですね。この日本の考え方っていうんですか。だから今ちょっと左から右にこうかなりフリックが行ってますけれども、まあ、どっちにしてもまずいんですけど、この本当に準備してる必要がありますね。どういうふうに来るかって言ったらですね、先祖供養の時と同じですよね。これはしきたりなんだからやりなさいって、こういうふうにやった。しょうがないです、しきたりなんだからって。これ宗教じゃないでしょって、嫌だって、これはもう偶像礼拝だから嫌だって言ったら、なんということなんだと、お前は自分の家よって、その先祖供養の場合はなりますけれども、非国民となるわけなんです。その国レベルになるとっていうふうに出てくるわけなんです。でここでもペルシアの国の君がいるから、そういうこの神様の働きに反抗しようとしている、このその潰そうとする、その働きをするこの君がいたわけなんですね。でも、ミカエルがやってきたと。でミカエルはどういう働きをする御使いかというと、後で出てきますが、あなた方の君ミカエルの他にはって、21節、私と共に振り立って彼らに立ち向かう者は一人もいないと書いててですね、あなた方の君って書いてます。イスラエルのために戦う戦士のような、あ、この御使いですね、このミカエルは。黙示録の12章もう学びましたか。黙示録の12章はここで学びましたか。覚えてますか。あの女ですね。なんだっけ、月と、うん、頭に12の星の冠ですね、を持っている女が、ね、月を足の下に踏んで、で、太陽を着ていたと。イスラエルだったんですね。で、イスラエル、に対してですね、この悪魔が、竜が、その対抗していたわけです。滅ぼそうとしていたわけなんです。で、そこに出てくる、登場するのがミカエルなんですね。黙示録の12章の7節で、さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなったと。いうふうに書いてます。で、これから、ダニエルはですね、この、ダニエルが本当にこの重荷を持ってたのに、同胞の民ですね、イスラエルですね。で、これからイスラエルがどういうところを通るかっていうことを、この、神様と法としては示したいわけなんですよ。大変なところを通るけども、最後には救われるよっていうことをこう、示したいわけなんですよね。だから、ミカエルは、その、それを阻もうとするこのペルシャの国の君に、この応戦したわけですよ。応戦して、この祈りが届、このダニエルのところに答えが来るようにですね、こう戦ったわけなんです。それでようやく、この来ることができたわけなんですね。すごいですね。で、これをエペソビトへの手紙の中、エペソビトへの手紙の6章では、私たちには戦いは血肉に対するものではないと。その諸々、その空中に支配権を持つ者に対して、私たちはそういう戦いがあるんだ。霊の戦いが存在します。私たちがクリスチャンになった時から、これは悪魔が働きます。なってない時はちょうど死んだ魚のようにですね、この、ただ、もうそのまま、流れに乗っていけばいいわけですから、悪魔サタンは何の、努力も必要ないんですが、今度は、生きた魚になってますから、その鮭みたいにどんどん上がっていくわけですよね。なんとかして、この妨げようという働きをして、私たちはもうすでにキリストイエスにあって勝利を得ています。圧倒的な勝利者であるとパウロは言っています。 私たちの問題はそのキリストのところから離れて物理的な肉的な領域のところに引きずり込まれて、そしてサタンに立ち向かっていこうとしてしまうことなんですね。これ簡単に、いとも簡単にですね。だからサタンはそれよく知ってるから、てか自分が負けてるってのも分かってますから、そのとにかく肉の領域に私たちを持ってこよう持ってこようとするわけです。私は霊の領域のところに立ってればなんとか、なんとかじゃなくて絶対勝つことができますから。で、祈りっていうのはこの、まあ、あれですよ、ピストルようなもんですよね。この戦ってる時にこうどっちかがこうピストルをその相手につけたらそっちが勝ちますから、それを祈りがする、祈りがその役目をするわけですよね。で、相手をこう縮こませる、それを私たちがこう出さなきゃいけないわけなんです。それは祈りなわけなんですね。で、祈って、そして、その神様に祈っていくときに私たちが、この起こっているいろいろな混乱を引き起こしたり、こうもうこれは本当サタンの働きだってわかるようなことに対して対抗していくことができるわけですね。で、14節、終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだか。また終わりの日という言葉が出てきました。終わりの日、実はですね、これは創世記の最後のところでヤコブが12人の息子に対して予言するときから終わりの日っていうのは出てくるんですけれども、神様はいつも終わりの日についてですね、私たちにこのお伝えしようとしてるんですね。最初の方からも終わりの日についてお伝えしようとしています。そしてここでも終わりの日だと。終わりから始まるって言ってもいいかもしれません。私たちの生活はですね、完成された神様のご計画を見ながら今を歩んでいくわけなんですけれども、実際にここ11章、12章のところで、このギリシャ時代を中心に描かれているんですが、これまで見てきた幻と同じように、そこからですね、この終わりの日にこう飛躍していくんですね。隣り合わせにこう書かれていくんですが、アンティオコスエピファネスのことが出てきます。それからパッとですね、この反キリストの話に入っていきます。そして、イスラエルがその大患の中から救われるというところに、この話が移っていくんですけれども、その終わりの日についての幻があるんだけど、と言ってます。15節をご覧ください。彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいていて何も言えなかった。なんとかさっきこう、立ち上がったんですけれども、もうずっとこうやって今声を聞いていたらですね、もうまた、もう何も言えなくなってですね、うつむいてしまったわけです。ちょうどその時、人の姿を取ったものが私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていたものに言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ、力を失いました。我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。このように、もう実際に神様の栄光の、ところにいるのでですね、もう力がなくなってしまったというふうに言っています。で、18節、すると人間のように見えるものが再び私に触れ、私を力づけていった。神に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言った時、私は奮い立っていった。我が主をお話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。先ほど言いましたように、ここで2回もですね、強くあれ、強くあれ、神様側としてはですね、これからのことを示したいんですよ。こう大好きなんですよ、ダニエルのことがですね。でもダニエル側としてはですね、いや私はそこまでの器がないというか、そのいくら清いこのダニエルであっても、その人間としての罪を持っているわけですからですね、もう立てなくなる。けれども神様の方は好きなんです。だから示したいんです、このジレンマですよね。で、実は私たちもにもこういう、まあ、ある意味でなんていうの、贅沢なジレンマってあるんですよね。神様から本当に私たち一人一人愛されてます。こうなんか威張っちゃうぐらい愛されてます。私たちが、俺神様から愛されてるよ。実際にヨハネは威張ってますね。ヨハネの福音書の中でね、主に愛された弟子がいるってです、ね、 あとこのペテロよりも早く行ったとかですね、墓にですね、あのちょっとライバル意識もあるんですね、このペテロとね、ちょ人間味がちょっと出てますけれども、そういうこの愛されているがゆえにですね、神様はもっともっと示したいと願われています。本当に恵みですね。神様がそのように私たちを恵みを与えて、そして示したいと願われていて、でもさっき言いましたように、示されたら責任が伴うというか、本当に辛いところ、大変なところ、私もクリスチャンになったばっかりの時、地獄という概念がですね、本当に辛かったですね。腹が痛いというか、なんていうか、なんて言ったらいいか、こう辛かったですね。もう周りを、ま、見て、いや、だってイエス様信じてなかったら全員永遠にあの苦しみの中にいるのって思ったら恐ろしくなりましたね。でも愛されてるものには示されるわけなんです。でそのことを本当は思いたくない、あのヨハネのようにですね、食べたら苦くなってきたっていう風な感じで本当に苦いけれども、私は示したいんだよ、だから恐れるな、立ち上がれ、強くあれ、
強くあれ。そこで彼は言った、20節、私がなぜあなたのところに来たか知っているか、今はペルシアの君と戦うために帰っていく、私が出かけると見よ、ギリシアの君がやってくるとあります。この幻を伝えた後に、この見つかりが次にこのペルシアの君と戦うために帰っていくんですって。ペルシアの方に帰っていくわけですよ。
そして今度そのペルシアの君があったら、このギリシアの君がやってくるって言ってるんですね。これどう何のことかって言いますとですね、この、今から読むこの11章の最初の方、ペルシアのこのメディアペルシア連合国で起こる予言が書かれています。そしてその後でペルシアが滅びて、ギリシャが出てくるわけです。あの、アレキサンダー大王ですね。で、この話をしています。で、この見つかりが、この幻を言った後にですね、ペルシアの方に戻るわけです。戦うわけなんですね。で、その結果を、または、これまでペルシアの君と見つかりたちが戦ってった結果っていうのは、見ることができます。それはエズラ記、ネヘミヤ記、そしてエステル記です。クロス王がそのエルサレムに戻りなさいとこのユダヤ人に言った、これ自体 もう奇跡ですね。初めから悪魔はこの選びの民であるこのイスラエルを滅ぼそうとしていますね。あのイスラエルの民の誕生そのものがですね、この悪魔から始まってます。パロを通してですね、滅ぼそうとしてますよね。けれどもそこから救われていく歴史をずっとイスラエルは通って、いつも絶滅の危機になるわけですね。だから諸国は、周りの民はいつもイスラエルを潰そうとします。けれども神様に従っていくイスラエルに対して神様は勝利を与えてくださっているわけなんですけれども、その異邦人の王様がですよ、そのヤーウェの神様の礼拝を奨励するようなことはですね、普通はないですよ。逆方向ですね。世の働きとしては、その異教徒の王様がそういうことをするっていうこと自体が逆流してますよ、その流れが。それはなぜかというと、霊的な場面でその熾烈な御使いたちの戦いがあるわけなんです。それで反対、この周りのこの住民がですね、イスラエルのユダヤ人の人たちが再建するのを妨げたり、または城壁を作るのを妨げたりこうしていって、それでもこの彼らがですね、しっかりと神様の方向を向いてですね、そして勝利をしていくわけなんですけど、あとエステル記を見てください。あのハマンという人物が出てきますね。あれはあの時代のヒットラーです。文字通りのヒット、あの本当にその通りで、ユダヤ人を根絶する法令をですね、ペルシアの法令を、こう王様をそそのかしてですね、その署名、あのこの印を押させたふですよね。絶滅の危機になったんですね、ユダヤ人が。けれどもこのそこでも、大逆転劇が起こりまして、このユダヤ人が救われたわけなんですが、すべてここで このそういう壮絶なこのペルシャ帝国の中におけるそのミカエルの方のこの側の密会とですね、そしてあとはそのペルシャの君ってそのいわゆる悪いことする方のですね、この戦いが繰り広げられていたと考えられます。で、21節、しかし真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君ミカエルの他には私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいない。先ほど言いましたように真理の書というのはこの11章以降に書かれてこのあるですね、神様のこれは本当のことだよという、この書ですね。で、黙示録にもですね、これは真実であるって何回も言ってるんですね、この見つかりが。イエス様ご自身も言ってますけど。で、なんでかって言ったら、いや、これ本当かなっていうふうに思っちゃうから、念を押して真理なんだよと。で、次に、ミカエルの丘には私と共に立って、彼に立ち向かう者は一人もない。ですね、このイスラエルは、この、他にいないんだと。いつもイスラエルの歴史は周囲の国々に囲まれて、この、危機ですね、この、になっていくと。この預言書、旧約の預言書も全部そうですね、この周囲の民に囲まれて、このイスラエルがこの潰されるっていうこの危機があるわけなんですけども、ミカエルしか私以外にはいないよと言ってます。では、11章に入ります。私はメディア人ダリオスの元年に彼を強くし、彼を力づけるために立ち上がった。この私というのは続きですね。で、ダリオスの、これ彼を強めたと。覚えてますか？ダニエルを、この高い位の位置にこの置いたのはダリオスですよね。ダニエルを愛するこの心を与えられてました、ダリオスは。そして、法令が、そそのかされてですね、自分の像以外を拝む者はこの獅子の穴に投げ込まれて、それも悲しんでですね、そして、一夜明けてですね、獅子の穴のところに行って、ダニエル、お前、生きてるかって言ったら、生きてますよ、王様ってこう言って。で、その時にダリオスを助けていて、力づけていたのは、この実は見つかりだったっていうんですね。そして2節、今私はあなたに真理を示す。見よ、なお3人の王がペルシアに起こり、第4の者は他の誰よりもはるかに富む者となる。この者がその富によって強力になった時、すべての者を先導してギリシアの国に立ち向かわせるとあります。で、ここがペルシアの王様。3人の王、1人目がクロス、2人目がカンビュセス、そして三人目がダリオス、ヒュス、タス、ペス。第四のもの、これが、彼が有名ですね。クセルクセス。ですね。で、エステル記のアハシェルスのことです。聖書の名前ではアハシェルスとなってますけど、クセルクセスですね。で、彼の時代がこの、大いに栄えたんですね。もう本当にエステル記の遺書を読めばいいですけれども、本当にこう栄えていました。けれども彼ですね、まあちょっとこの、まあ、おごってたんですね。ギリシャの方に行って戦ったんですね。で、絶対勝てるなって思っていたんですけれども、紀元前の480年にギリシャに侵入したんですけど、サラミスで敗退しました。で、おそらくはエステル記のこの1章2章の間にそれが起こったのではないかと考えられるんですけれども、その後にこの衰退にどんどんこのペルシャの力がこうなくなっていくんですね。で、飛んでですね、次はギリシャの、予言に入ります。3節。一人の勇敢の王が起こり、大きな権力を持って治め、思いのままに振る舞う。しかし彼が起こった時、その国を破れ、天の四方に向けて分割される。それは彼の子孫のものにはならず、また彼が支配したほどの権力もなく、彼の国は根こそぎにされてその子孫以外のものになると。アレキサンダー大王の話はこの前しました。そして、4つに分割された話もしましたよね。で、彼実は息子いました。で、メカケの息子もいたんです。で、殺されました。だから、子孫ではなく、彼の子孫ではなくて、この、総督ですね。4人の総督に分割されたわけなんです。で、5節以降が、この5節見ると南の王が強くなる。これが、エジプトのプトレマイオス朝。そしてこの北の国、これがセレオコス朝、シリアの方ですね。で、この二つの国の、この戦いが描かれています。その後でアンティオコス、エピファネスが出てきて、 それから反キリストの予言になっていきます。ということで、これからもっと詳しくですね見ていきますけれども、神様がダニエルにですねこれからの幻を見せようとするときにこういう感じで、もう何ていうんですか、これここまでがあれですよ、イントロですよ、これ10章が長いイントロですけれども、私たちにも神様はご自分のことをお知らせしたいと願っておられます。で、私たちがその本当にこのダニエルのように祈って祈って祈って神様の前に明け渡していく祈りをしていくところで、本当に神様のことを始めの愛によってですね愛していくところでですね、神様が本当に愛して私たちをにいろんなことを示してくださいます。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に神様、世の中のものをいろいろと私たちは見てしまいますけれども、そして一生懸命あなたの名を守ろうとあのエペソにある教会のようにしていますけれども、あなたの初めの愛に戻りたいです。本当にあなたが私たちに最初に示してくださった素晴らしい救いの啓示、あなたの栄光、それを本当に再確認し、また見ていきたい、またそれ以上のものを見ていきたいと願います。あなたを愛しています。なぜならあなたが私たちをまず初めに愛してくださったからです。あなたに、キリストにあって私たちは選ばれ、神の異なる特権を与えてくださいました。神の子供です。神の相続人です。神の国を継承するものです。このような普通の私たちに、このようなものすごい特権と力と栄光を与えてくださったことを感謝いたします。こんなにも愛してくださっていることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。